さて、今回のディープダイブなんですが、テーマは仮想通貨資産を守る、そのための具体的な解決策です。
はい。
コインチェックとか、まあ、FTX の事件って結構記憶に新しいですよね。
本当に。
朝起きたら資産がゼロになんていう悪夢がもう他人事じゃないなと。そこで今日はいただいた資料をもとに、トレザーですね。このハードウォレットがなぜ最強の盾なのか、その核心に迫っていきたいと思います。
よろしくお願いします。これ実は今日の資料のポイントって、単なるセキュリティ強化っていう話じゃないんですよね。
ほう。
デジタル資産の所有という概念そのものを取引所から、まあ、あなた自身の手に取り戻すっていう、そういう思想の話なんです。
思想の違いですか？いや、面白いですね。じゃあまず、基本的なところからですが、トレザーの最大の特徴って、コールドストレージ、つまりネットから完全に切り離すことだと。
ええ。
これどうしてそれだけで安全だと言い切れるんでしょう？
それはですね、要するに、ハッカーがあなたの家の金庫をネット経由では開けられないのと全く同じ理屈なんです。
ああ、なるほど。
資産へのアクセスに必要な秘密鍵を常にオフラインのデバイス内にこう閉じ込めてしまう。
ふんふん。
これでハッキングのリスクを限りなくゼロに近づけるわけです。
物理的に隔離すると。
はい。で、その防御が本当に硬いっていう証明が資料にもあった EAL6 プラス認証チップ。
出ましたね、それ。
これはもうパスポートとかクレジットカードの IC チップをはるかに超える、まさに軍事レベルの防御だと考えてください。
軍事レベル。よくわかりました。でも正直そういう言葉を聞くと、僕みたいな素人には、設定がものすごく面倒なんじゃないかってかえってハードルが上がる感じがするんですが。
ああ、いや、そこは全く心配ないですよ。
そうなんですか？
資料の中に奈良県の夏子さんっていう方の声がありましたよね。初心者でも10分でできた。
ありましたね。
まさにあれで PC に USB でつないでもう画面の指示に従うだけ。非常に直感的です。
10分ですか。正直新しいネット銀行の口座開設より早いかもしれないですね。
そうかもしれません。
でも待ってください。オフラインの物理デバイスに全てを保管するっていうことは、逆にそのデバイス自体を失ったら文字通り全てを失うってことになりませんか？
いい質問ですね。そこ一番気になるところだと思います。
ええ、火事とか盗難とか。
結論から言うと、資産は消えません。
消えない？
はい。トレゾア本体はあくまで金庫の鍵なんです。あなたの大事な資産そのものはブロックチェーン上に安全に記録されていますから。
ああ、なるほど。本体は鍵でしかないと。
そうです。だから、設定の時に書き留める24単語のリカバリーフレーズ。このマスターキーさえあれば、新しいトレザーで資産を完全に復元できるんです。
なるほど。でもそうなると、その24単語が書かれた紙こそが最大の弱点になりませんかね？
まさにその通りです。
これを誰かに見られたら、もうピンコードも本体も関係なく全資産を持っていかれてしまうと。
おっしゃる通りです。だから絶対に人に見せてはいけない。実はこのリカバリーフレーズを甘く見て、スクリーンショットで PC に保存してハッキングされたなんて悲劇は後を絶たないんです。
うわぁ、それは怖い。
だからこそ、アナログな紙に書いて、本当に金庫にしまうという原始的な方法が一番安全だと言われるわけですね。
なるほど。その資産はブロックチェーン上にあるっていう感覚が、次のポイント、真の所有権につながるんですね。
ええ。仮想通貨の世界には、not your keys, not your coins っていう有名な格言がありまして、あなたは同額のコインを返してもらう権利、つまり債権を持っているに過ぎないんです。
待ってください。じゃあ、FTX の時に多くの人が資産を引き出せなくなったのって、そもそも自分のものじゃなくて、FTX に貸してただけだった？と？
そういうことなんです。だから会社が倒産したら、その権利も紙くずになる可能性がある。
うわぁ、これは、見方が根本から変わりますね。
ですから、トレゾールを使うっていうのは、資産の真の所有権を自分の手に取り戻す行為なんです。資料にあった、自分だけの銀行を持つ感覚っていうのは、まさにこの絶対的な所有権から来る安心感なんですね。
いやー、なるほど。今回のディープダイブまとめますと、トレゾールが提供するのは、1、ネットから切り離された軍事レベルの安全性、2、初心者でも簡単な操作性、そして何より3、資産の真の所有権を取り戻すというガジェットを超えた価値ということですね。
その通りです。そして、今回の資料はデジタル資産の所有を問い直すものでした。これを踏まえて最後にあなたに一つ問いを投げかけたいと思います。
はい。
あなたが普段利用している SNS アカウントや ゲームのデータ、あなたが自分のものだと思っているそれらのデータは、本当にあなたのものなのでしょうか？それとも、どこかのプラットフォームからただ借りているだけなのでしょうか？